カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、どうも町山です。あ、メリークリスマスです。
メリークリスマスです、
はい、アメリカは今日がクリスマスなんで、はい、
そうなんですね。そっかそっか、はいはい、家族で過ごされるんですか。
はい、教会行きました。
あ、
は
い、いいですね。
ミサでね、はい、
クリスマスの今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はいはい。先週はアキ・カウリスマキ監督の、無口な男女が惹かれ合うラブストーリー枯葉という映画をご紹介いただきまして、
はい、私ちゃんが、はいはい、見ました。
あ、短いからよかったですね。
それもありますし、はい、なんか質感がすごい好きでしたね。町山さんのおっしゃるコメディって意味がめっちゃわかりました。
はい、うん。なんか、間抜けな会話でね、思わず笑っちゃうんですけどね。
ね、なんか、はい、ちょっと、こう、罵るシーンがあるんですよ。女友達同士で、はいはい、ホラッパを罵るシーンの時に、もうなんか、あんな男、はいはい、豚よ、みたいなこと言うんですけど、うん、豚がかわいそうだろ、みたいな会話とかが、クスクス来ちゃう。ね、うん。でもなんかこう穏やかな映画だからこそ、その二人がすごい無口だし、はい、まあ演出で棒読みなんだけど、はい、なんかこうほんのり幸せな気持ちとかもすごいこう浮き立ってくる感じが私はすごい好きでした。
うん、ね、うん、みんな棒読みで無表情なのにあったかい映画っていうね。そうそう、
あったかい。
はい、
ちょっとこれ
からクリスマスらしい映画だったと思いますね。
うん、は
い、
で、レンゲちゃんはね、はい、マエストロの方以前紹介していただいた、
はいはい、
見てきました。レナード・バーンスタインの電気映画ということで、うん、以前見ていたターと本当に対になるような作品で、はい、すごい見応えがありました、はい、モノクロなので陰影がすごく綺麗で、はい、まあ、モノクロじゃないシーンもあったりするんですけど、はい、見応えのある素晴らしい映画でした。
はいはい、はい。あれね、モノクロになったりカラーになったり画面の画角がコロコロ変わるんですけど。
変わりますね。
あれはね、元になった映像が存在するので、すべてのシーンにほとんど。
そうなんですか。
ミュージカルのシーンがあったじゃないですか。
はい。
あれはあの頃のミュージカルのパロディみたいにしてやってるんで、あの頃のミュージカルの画角と画質になってるんですよ。
あ、そうなんだ。
忠実にやってるんだ。
はい、なんかこう最後の方で、あれ急に画質が変わったなっていうシーンがあったりとかしたんですけど、うんうん、
はい、それはフィルムとかいろんなものが向上した歴史に合わせてその当時の画質になってるんですよ。
はー、ちょっと今ネットフリックスで配信中なので、はい、何度でも見返したいですね、
はい、ね、うん、あれね、縦に長かったでしょ。
はいはいはい。
あれはクライマックスで、レナード・バーンスタインがものすごい6分間のものすごい指揮をするシーンがあるんですね。
あれだ、6年間練習したで。
体がすごい。そうそうそう、はい、
すごいんですよ。
すごかったです。
ね。あれを一番見せたかったんで、あれ元の映像がテレビなんですよ。だからテレビの画角に合わせて縦長になってるんですよ、映画全体が。すごい変なことをしてる映画ですね。
そうだったんですね。
はい。
いやー、でもなんか本当にすごい夫婦の話だなと思って、大変面白く拝見しました。
ね、でもレナード・バーンスタインっていうのも、大概な旦那でしょ？
そうですね。家族にいたらかなり大変だろうなとは思います
ね。家族サービスはするんだけど、常に酒飲んでドラッグやって、しかも愛人のあんちゃんを家に連れてきちゃうしね。
そうなんですよね。で、また連れてくるシーンで、ウエストサイドストーリーのこの曲がパーッとこうかかったりとかして、はい、いろいろなんかクスっていうところもありました、
うん、はい、ねえ、あと奥さんがもうあんたいい加減にしてよ、ね、もうあんたそんなにめちゃくちゃやりたいんだったらやればいいじゃないのって言うと本当にやっちゃうところが、
マジかと思いました。
その言葉の真意って、うん、もう知らないよっていう意味なのに、うん、そのまま捉えて、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、でもあれ最後に奥さんが一種の逆転で、
はい、
彼の愛を全部掴むってとこもすごかったですね。
すごかったですね。ちょっと。
ね。
ね。
で、あ、素晴らしい夫婦として終わるのかなと思ったら、またやらかしてんですね、このおっさん。
いや、なんか、あそこも本当にアップダウン。最後まで、いや、人生ってわかんないもんだなと思いながら。
わかんないですね。
はい。
もう、夫婦というのもわからないよって話ですよね。
本当ですね。
ね。
ネットフリックスでも見られるけど、劇場でも公開中。
そうなんです。
ですからね。枯葉もマエストロもね。
ぜひちょっと見ていただきたいです、はい、そして町山さん、今日は、
はい、今日はね、公開してからも結構経っちゃったんですけど、はい、僕この間初めて見たんで、
はい、
窓際のトットちゃんというアニメ映画をねご紹介したいんですけどね、うんうん、
はい、
はい、これまあ、トットちゃん、窓際のトットちゃんという原作 はご存知ですか。
はい、はい、知ってます。黒柳、はい、
ありました。誰のうちにもあったと思いますよ。っていうのはこの窓際にトットちゃんって全世界で史上最も売れた自伝なんですよ。
へえ、そうだったんですね。
はい、2500万部全世界で。
2511万8362部。そうです、ギネス記録。
62部の2部ってどこから出たんだって。
ちゃんと数えて。でも2500万部まで行くと11万部切りすぎて言うんだっていう衝撃もありますよ。ね、11万部でも相当すごいのに。
いやもう今だってもう本当1万部ですらね、すごい時代になっちゃったから。
すごいですよ。
ま、当時はね、本当どこにでもあるというね、感じですね。僕がちょうど大学ぐらいの頃に出たのかな。もう大体ベストセラー。
はい、
生まれてないですよね。
生まれてないですね。生まれる10年前ですね、私はちょうど。
うわ、
11年前です、はい、私は。
1981年からそこらに出て大ベストセラーになったのがね、
はい、
窓際のトットちゃんなんですけど、そっか、はい、僕の頃はね、読んでない人がいないという国民的なベストセラーになったんですけど、はい、そのまあ、NHK の、 あの女優からタレントになって、その頃はちょうどザ・ベスト10の司会をやってたんです、TBS でね、はい、クラゲさんが、久米さんと一緒にね、はい、でその頃出た本なんですけど、黒柳徹子さんが小学校1年の頃、1年から3年ぐらいまでかな、1年から 5年ぐらいまでかの頃は書いてある本なんですけど、トットちゃんっていうのはね、徹子っていう名前が子供だったんで言いにくくて、でトットトットって言ったんで、トットちゃんっていうふうに呼ばれるようになって自分でも言ってたというね、黒柳徹子さん自身のことなんですけど、この黒柳さんはね、まあ今もそうですが、当時から思いついたことは、頭に浮かんだことは全部喋りまくる人だったんですね。
まあ、それがね、こう、徹子さんトークって感じでみんな大好きですけどね。
そうそう。この人何を喋ってるんだろうって。ね、そういう時あるんですけど、で、それをやってたんで、小学校入ったら、その、学校退学になっちゃうんですよ。
おぉ、小学校で退学。
はい。とにかく落ち着きがなくて、もう先生が授業してる最中に喋っちゃうし、思ったことを。で、窓際っていうのは、その窓際で、その、ちんどん屋さんって、もうないか。ちんどん屋さんってわかりますよね、でもね。
このお店の宣伝とかに、の時にこう、そうそう、まあ、楽器を演奏したりとか、ね、その、
なんだろう。そうそう。
ちんどん屋さん風の、はい、パチンコ店の宣伝とか見ますけどね。たまに今でも。ちんどん屋さん模したような。
はいはい。3人ぐらいで、男の人と女の人は太鼓やね、鐘を叩いて、ちんちん、叩いて、その、はい、まあ、あの、クラリネット吹いたりして宣伝してるんですけど、それを呼んじゃうんですよ、教室に。トットちゃんが窓から。
置いて。
こっちだよ。
完全な授業妨害です、これは。ね。
ちょっとちょっと
で。とにかく落ち着かないんで、先生がもう頼むからうちの学校から出て行ってくれって言われて、出てくんですが、これはね、僕は読んだ時に最初、俺じゃんと思いましたね。
おー。共感する。
僕もそういう子供だったんですよ、
で
授業中思いついたことをすぐ口に出して先生に怒られるだけじゃなくて、とにかく落ち着きがないから体がずっと動いてるし、で、まあ、関係ないことをしちゃったりね、
はいはいはい、
あと窓から外を見てたりしちゃうんですね、で僕はね殴られましたね先生に。
そうですか。
今じゃ考えられないですけどね。ものすごい殴られました。
僕ね、とにかく授業妨害だってことで、居残りとかよくやられましたね。はい。で、ただね、今考えると、それは、いわゆるその発達障害とか、まあ多動症とか、注意欠陥症候群と言われるものなんですね。で、僕の頃はそういう言葉がなかったので、
でも本当に最近ですよね。
最近ですよ。
ADHD とかの言葉が一般的にね、知られるのも。
そうですね。
そうそう、すごくいろんな脳のこととか分かってきて、それは単に問題児じゃなくて、成長の過程である種類の子はそういうふうになるんだけれども、まあ最終的には克服できるし、その子に問題ないっていうことになったんですけど、僕の子供の頃は、まあ、もうとにかくぶん殴られましたし、特にこの昭和のね、初めの頃の、1940年頃なんてのも許されないことだったんですね。 だってその頃教育直後とかやってたんですから。
そ
っ
か。
そう、直立不動でね、天皇のために命を捧げますって言わされてるような時にさ、授業妨害してんの許されないですよね。ね、いや、だからね、彼女学校の行き場がなくなっちゃうんですね、黒柳徹子さん、
うんうん。
ところがね、東京のね、自由が丘にあった巴学園という、学校が引き取ってくれるんですよ。
うん、
でね、自由が丘っていうのはもともと自由学園っていう自由な学校があって、そこからついたんですけど、名前が、その巴学園はね、その他の学校ではいられなくなっちゃった子たちを、受け入れてる学校だったんですね、はい。それでまあそこはトットちゃんだけじゃなくて、その、まあ、体に障害がある子とか、まあ、そういう子たちも学校ではいられないので、そこが受け入れてて、みんなで仲良く勉強してた学校なんで、で、窓際のトットちゃんって、その頃の小学校がものすごく楽しかったと。
うん、
で、毎日学校に行きたくてしょうがなくて、休みの日まで学校に行ってたって、
黒柳徹子さん。いいですね。
先生が大好きで。
うん、いい環境だったんだ、
ね。はい。そこはね、小林先生って人が、まあ、海外で勉強して、子供の自由な育て方というのを、まあ、実践するとこだったんですけどね。
うん、
みんな一斉に何かをさせるなんてことはもう全然なくて、
うん、
例えば授業の一環としてお弁当があるんですね、
うん、
でお弁当では必ず海のものと山のものをおかずに入れてもらってくださいって言うんですね、
うん、
そうすると黒柳徹子さん、トットちゃんはお母さんは伝部を入れてくるんですよ、うん、そうピンクのやつね、
はいはい、
この伝部って何だろうって話なんですよ。
ああ、確かに見た目だけ見ると、ね、あれどっちかなと思いますよね。
うんうん、ねで、伝部というのは一体どういうものなのか、これは海のものなんだよ、なんでとか子供たちが言って、うんうん、そこで授業になるんですよ。
楽しい、そんな。
ねえ、ちくわとか、ちくわって何みたいな話になるんですよ、
はいはい。
で、野菜なんか見ても、これは一体どういうふうに取ってるのみたいな話があって、で、もうそれで授業になるんですよ。
うわ、いい。
素敵だな、
いい学校です ね、
実はすごく実践的で本当に知らなければならないことを教えてくれるんです ね、うん、
へ
ね。でただね、この窓際トットちゃんっていうアニメがもう実はすごくアニメ化されるまで紆余曲折して長い時間かかってるんですけど、うん、
はい、
これね、素晴らしいのはね、素晴らしいのとね、今のアニメファンからねあまり注目されない理由の一つはね、絵がね、このなんていうか、ピーチの塗り絵のような絵なんですよ。
なんかこう懐かしさのあるというか、
はい、
ね、
ピーチの塗り絵って多分ねもう知らないと思いますけど、
なんか表紙はこう見たことあるんです
よ。ある。
本当にこうお人形みたいな、
は
い、
うんうん、
そう、
人のこう絵でこうほっぺに丸く紅が差してるような、
は
い、
うんうん、
はい、キーチの塗り絵は戦後すぐの絵なんですけど、これもともと戦前の日本の児童書とかの絵の流れなんですね。
へー、うん、
でそのトットちゃんが子供だった頃の絵本の絵に近い絵にしてあるんで、懐かしくもね、すごく可愛くてレトロなんですけど、今の日本のアニメってもうみんななんていうかね、いわゆるアニメになってるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
ね、それではね、アニメファンの気はあんまり引かないところがねあって、いまいちその難しいのと、あとやっぱりこれをこのアニメ、トットちゃん、窓際のトットちゃんは完全にそのトットちゃんと同じ小学校1年生から、うん、まあ、低学年の子供たちが楽しめるように作ってあるんですよ、
うん、
その子たちのために作ってあるんですよ。
そうかそうか、
今のアニメってほらアニメオタクとか向けに作ってあるでしょ、
まあ、結構なんか話自体も、うん、その割と大人向けだなとかね、
大人がこう何度も足を運ぶような作品って多いですね。そう
そう、だから本当まんまと見に行ってますけどね、私は。
ただね、そう、大人の視線を一切ほとんど排除してて、子どもの目から世の中を見てるんですよ、ほとんど。で、子どもにわからないものはわからない。
うん、
で、その代わりトットちゃんの頭の中で起こることは全部映像化するんですよ。
へ
ー、だからこの学校、巴学園ではね、電車の使わなくなった車両を教室にしてるんですね。
うん、楽しいですね。
楽しそうでしょ。
はい、
と子どもたちは教室に座ってるだけで窓から外を見ながら、窓の外が動いていく想像をするんですよ。
うん、
つまりその汽車がこう走り出すんですね。
はい、
うん、 でそうすると本当にアニメでそれが走り出すんですけど、これはね絶対にちっちゃいお子さんが見たら、ね、本当に楽しくなるんですよ。あのね、隣のトトロっていつ見ました？
え、私ちっちゃい時本当に物心つき出した時点で、うん、あんたもう10回見てるよって言われて、そっからもうずっと未だに定期的に見ます。大好きで。
私も全部セリフを言いながら見るっていう感じでした、う
ん、なんか一番デカミレンゲ世代の真ん中の作品の感じだと思います、
うん、は
い、
もうど真ん中ですね。子供の時すごい見ましたね、
うん、あ、うん、僕のねうちの娘に初めてトトロ見せた時に、はい、あの夜にサツキとメイがねトトロのお腹に捕まって空を飛ぶシーンがあるんですよ。
はい、はい、ありますね。
いいですよね。
そこで子供は、うちの娘は走り回りました。手広げて飛んだ気持ちになって、飛んだ真似したんですね。
うん、
だそういうその子供が本当に映画を見ながら一緒に飛んだりするような映像として作られてるんですよ、うん、窓際のトットちゃんって。
いいですね。
アニメオタクのおっさん向きじゃないの
でもその上で結構大人からの評価も高い声は聞こえてます、
ね、あ、それはね、うん、やっぱりしっかり作ってるからなんですよ、
うんうん、
でね、その、まあ、原作通りなんですけども、はい、うん、その学校には、巴学園には、まあ、体の弱い子がいるんですね、
うんうん、
で安明ちゃんという小児麻痺の男の子がいるんですよ、
うんうん、
この小児麻痺っていうのポリオっていうのも僕が子どもの頃にやっとワクチンの、が始まったんで、
うんうん、
あのだから今の人たちはほとんど知らないですよね。
そうですね、
教科書で見る、
うん、な、うん、話に聞くやつっていうようなイメージですね、
うん、
僕の頃はね、僕と同じ世代からはいなくなるんですけど、僕よりも一つか二つ上の人たちは、うん、同じ学校に行って上の学年だったんですけど、やっぱり足が片っぽの足だけはものすごくちっちゃかったり、
うん、
片っぽの手だけはものすごくちっちゃい人とかいたんですよね、
うん、
普通に、
うんうん
うん、で安明ちゃんもそういう子なんですけども、うん、あのこの子をね、要するに居場所がないんですよ。そのはっきり言ってもう日中戦争始まってますから、
うん、
兵隊になれない人には価値がないっていう世界なんですよ。
そうか、
ね、で実際に兵器検査っていうのをして人間の体に点数つけてたんですよ、その頃。で低い点数の人はもう兵役に行けない人は価値がないとされてたんですよ、当時。で、まあその中で全然そういうふうにしないんですね、この巴学園は。で、その、この絵がね、その、黒柳徹子さん、トットちゃんの想像が次々とすごいファンタジックなアニメになって、
はい、
本当に子供の頃って夢と想像と現実の区別がつかないから、地続きに映像化されてるんですけど。
わー、いいな
ー。ね、ただそのこの映画全編を通しての最大のクライマックスっていうのは、
はい、
その小児麻痺の、安明ちゃんに木登りをさせてあげるシーンなんですよ。
へ、ね、でもどうやったらっていう感じしますよね。
そう、トットちゃんどうやったら安明ちゃんに木登りをできるようにできるだろうってことでいろいろ工夫するんですよ、考えて、でうまくいかなくて、
うん、
それを延々とものすごく丁寧に見せていくんですよね。で何も起こらないですよ、木登りさせるだけですよ、
うんうん、
でもこれがね最大の、まあ、スペクタクルになってるんですよ。
はあ、子供の世界の一番のスペクタクルですね、
はい、ね、
うん、だからね多分ねこれちっちゃい子は見ながら本当に手に汗握ってね頑張れ頑張れって言いながら見るんだと思うんですよ、
うんうんうん、
でここがね、まあ、すごいなと志の高いアニメなんだなっていう気がしますね、
うんうん、
はい。でただね完全にちっちゃい子のね、
はい、
うん、目線でしか作ってないのでわざと、
はい、
トットちゃんのだから戦争がどんどんひどくなっていくんですよ、
うん、
でも一体何が起こってるかは全然説明がないんです。トットちゃんわかんないから。
そうですよね、
ちびちゃんだからね、
うん、
でいつもねその自由が丘の駅 あの改札にいたね切符切りのおじさん、
はい、
切符切りのおじさんってもう分かんないね、
あのカチャカチャカチャって持ってる、
はいはい、
そうそうそうそう、はい、でいつもトットちゃんに挨拶してくれるおじさんが、うん、ある日いなくなっちゃうんですよ、
うん、
で女性に変わってるんですね、
うん、
で戦場に行ったんですね、
うん、
はい。あとね、そのトットちゃんがいつも可愛がった飼い犬のロッキーという犬が突然いなくなるんですよ。
うわ、
そう、何の説明もないです。
うわー、辛い。大人が見たらですよね、
うん、そうなんです。お父さんもお母さんも説明しなかったんですよ、うん、あまりにもひどいことだから。まあ日本は犬も戦場に連れてったんですよね、でみんな戦場で死んだわけですけど、うん、であと、ま、道端でね、あの割烹着を着たお母さんたちがみんなで集まって日の丸を旗を、日の丸の旗を振ってバンザイバンザイって言ってるんですけど、うん、これも特に説明はないんですが、うん、まあ若いその10代の少年たちを戦場に送るのに親たちが笑顔で送り出してるんですね、バンザイって言いながら、
うん、
バンザイってね、長く生きるって意味ですけど、みんな死んじゃうんですよ。でもこれも何の説明もないです、
うん、
ね。だからね、本当に子供はね、前半ものすごく楽しんで、もうトットちゃんと一緒に走り回る感じで見ると思うんですけど、歌ったり踊ったりね、でも後半でそういうことがどんどん起こってきて、トットちゃんが本当に辛くなっていくんですけど、説明がないから、多分どうしたのって、これ何が起こってんのってちっちゃい子は聞くと思うんですね、お父さんお母さんにね、でもね、今のお父さんお母さんもね、90年代生まれ以降でしょ
う。そうですね、増えてき
ますね。そうですね、30前後
だと。ちっちゃい子のね、お父さんお母さんはね、多分聞かれても答えられないんじゃないのかな。
だってもう自分も知らないその世代の話ってなってくると、やっぱそのまた聞きみたいな言い方しかできなくなってきますし ね、どれだけ勉強しててもね。
そうなんですよね、だからじゃあちょっと一緒に調べてみようねと、で お子さんに聞かれたらね、そのお父さんお母さん一緒に勉強するのがいいと思うんですよね。
そうですね、
はい、でね、僕は一番辛かったのは、ね、見てて辛かったのはね、
はい、
食べ物がどんどんなくなってね、トットちゃんがね、お腹空いたーって泣くとこなんですよ。子供がね、ちっちゃい子がね、お腹空いたって泣くほどね、辛いことないですよ。
そうですね。
だ、そんな国には日本は二度とならないと思ったら、今なってますけどね。子供食堂とかで民間でご飯をあげないと食べられない子たちが増えてて、これが現実になっちゃうのっていう、もう恐怖としか言いようがないですけどね。でね、ちょっと今日クリスマスだったんで、
はい、
あのまあ、あのカトリックの総本山のローマでね、バチカンでローマ教皇のフランシスさんの挨拶があったんですよ、で今クリスマスですけども、まさにそのクリスマスのね、ジーザスクライスト、イエスキリストが生まれた場所で、今毎日ものすごい数の子供が殺されてるんですと、おかしいでしょ、
ひどいですよね。
キリストが生まれたことをお祭りする日に子供は殺されてんですよ、その場所で、でそのフランシスさんは、今パレスチナで死んでいく子たちはみんなちっちゃなキリストなんですよと、キリストと同じなんですよと言ったんですけど、これが現実なんでね、あの今トットちゃんをなんで今アニメにする必要があるのか、なんで見なきゃいけないのかと思ってる人も多いと思うんですが、全くこういう時代になっちゃったんですよ、また。
なんか今本当にこう見るべき一本ですね、
はい、
はい、でまだ映画館でやってると思いますんで、
はい、
ぜひ追っかけて、それできればちっちゃいお子さんと一緒に見ていただけるといいなと思います、
はい
はい、
ありがとうございました、今日は全国東方系にて公開中の映画窓際のトットちゃんをご紹介いただきました。来週1月2日は町山さんはお休みですので、次回のアメリカ流れ物は1月9日火曜日になります。町山さん、良いお年をお迎えください。
はい、こちらこそ良いお年を。
今年もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、アメリカ流れ物でした。
フラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。